たこの手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みがどれだけ私にとても大きな宝物でしょう。怒りと絶望。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツビートークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。この番組は女性をめぐるさまざまな課題にスポットを当てて、女性がより生き生きと活躍できるよう目指して情報発信をしていく番組です。今日ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。よろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いいたします。
大体1ヶ月に一度ですね。
はい、もう、はい、広瀬さんのお会いできるのは楽しみです。
またまたそういうことをおっしゃっていただいてありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、えなりさん、今日のゲスト素晴らしい方です。
大丈夫ですか、広瀬さん緊張してます
よね。いや、本当にねちょっとおかしいんですよ。最初の声もちょっと上ずっているぐらいで、うん、まあそれはそうですよね、
はい。
今日のゲストはですね、なんと元グラビア女優で現在はエステサロンミータイム代表でいらっしゃいます深海理恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、やっぱりちょっとオーラがありますね。
とんでもない
さすがですよね。
エナリさんもオーラありますけどね。
まあ違うオーラがね。でも綺麗ですもんね。本当に、
本当に
ちょっと、ありがとうございます。
私の正面にいらっしゃるじゃないですか、
はい。
視線をどこに持っていったりとかわからないという、ね、
なんか
完全にあのおじさん状態
に今日よく目が合いますもん
ね。横向くしかないんで、えなりさんのね、別にあのえなりさんの顔をこう見たいのもありますけど、
はい、
ということですね、
はい。
深海さん、ちょっと緊張ほぐれたでしょうか。
まだ緊張してます。
今も素敵な笑顔でね、はい、ということでございますので、まず、はい、この番組恒例になりましたけども、
はい、
最初にあの深海さんから簡単に自己紹介をお願いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじ、い、めまして、深海理恵と申します。はい、私は未婚のシングルマザーです。
はい、
現在はミータイムというフェイシャルエステとよもぎ虫と、はい、あと EC サイトの運営をしています。
はい、
はい、終わり。
可愛いなと思っちゃったんです
けど、いやいやいや、もしかしたらの30秒ぐらいで終わるかもしれないっておっしゃられてて、
はい、
まあ、その通りになったので、はい、さあどうしましょう、エレンさんって感じですけどね。
よもぎ虫ですって、エステサロン、は
い、知ってますか、よもぎ虫。
よもぎ、
はい、エステサロンのよもぎ虫ってのがあるんですよ。
はい、
それもやれるんですか。
そうですね、あの、はい、女性の子ですね、は
い。なんか どういうものなんですか、それ。
よもぎ虫って、
なんか見つめ合って、
下ですよね、
下から、下から、はい、あの蒸気、
あ
のよもぎを、
あ、よもぎを炊いて、はい、蒸気を出すっていう、
そうです、そうです、はい、
そういうやり方がある、それもされているという。
そうです、
はい、ですけども、私としてはやっぱりあの元グラビア女優ということなんで、
はい、
どうしてもそちらの方に突っ込んでいきたいんですけど、
はい、
よろしいですか。
もちろん大丈夫、はい、大丈夫です。
あの、芸能界に入るきっかけはなんかどういうことです
か。きっかけ
特になかった
ですか。いや、スカウトです。あります
よね、
スカウトされて。
スカウトですか。
はい、
よくあるじゃないですか、あの道を歩いてたらスカウトだとか、
うんうん、
レストランに行ったらスカウトだとか、
はい、
深海さんの場合はどんな感じのスカウトだったんですか。
私も道を歩いてて
道歩いて
て、はい、友達と10人ぐらいで歩いてる時にスカウトをされて、は
い、10人ぐらいで歩いてるのに、
はい、
その中で選ばれたと。
そうです、名刺をいただいたんですけど、初めて名刺を大人の人からもらったので、なんかうさんくさいな
と。その時何歳だったんですか。
はい、13歳ぐらい。
そんなに若い時なんだ。
中学生ですか。
中学生の時です。
じゃあよっぽど中学生でもその時はちょっと目立って、まあ、今もね、あれですけど目立ってたんですね。
そうですかね、
どういう感じで来るんですか。あの、ちょっといいですかみたいな感じなんですか。
なんかちょっと、その大手の音楽事務所だったんですけど、はい、そう、あの、もう誰もが知ってる、あの、大きい事務所だったし、あの、その歌手の方、有名な、はい、歌手の方の名前を出されて、はい、絶対嘘だろうみたいに思ってた。
なるほどね、逆にね、
はい、はい。で その時は、はい、あの、はい、分かりましたって名刺で終わったんですけど、たまたままた同じところで会ったんですよ、 で連絡くれないじゃんって言われて、
あらら、
みたいな。それで
ちょっとこう、
はい、あの親に話して面接したっていう感じです、はい、
そしたらあのお父さんお母さんは何とおっしゃる、まあ、そこまであれだったら大丈夫なんじゃないのみたいな感じ。
そう、あの、うん、なんかレッスン代とか全部、はい、あの払ってくれるっていうので、はい、無料だから、あならいいよっていう、
スカウトですからね、はい、選ばれました
よ。よほど有望っていうか、こう光ってたものがあったんでしょうね。
いやいや、そんなことないです。
あ、そうですか。
でも短い、短いじゃないですか活動でも、はい、その中で主演が、ね、あったりするのがやっぱすごいですよね。
すごいですよ、
ね、なんかやりたかったんでしょうね、なんか目立ちたかったんでしょうね、
で、まあ、その後ね、あのかなり当時インパクトありまして、映画のね、
はい、偶然見てくださってたっていうのにびっくりしてます。
相当インパクトありましたからね、映画は。それの主演っていうかね、
はい、ありがとうございます。
だって竹中直人さんとかね、いたわけじゃないですか。
そうですね、はい、緊張しました、
それの、まあ、主役っていうか、それに抜擢されるって、やっぱオーディション受けてってことですか。
ありました、オーディションありました、はい、
あ、そうなんですか。でオーディションで突破して、
そうですね、はい、
で監督さんからも、まあ、気に入られたっていうか、まあ、彼女で行こうみたいな感じになったんですね。
選ばれた理由とか言われた？
選ばれた理由言っていいですか？
はい、
もちろん。あのオーディションの時に、はい、脱いでって言われたんですよ。
そうなんだ。
ですね、今ちょうど7時ですから、まあ、時間的には大丈夫ですね。あのうちのミキさんの小島くんが大丈夫ですということなので言われて、
そうやって言われるんだ。
で、あのパッてあの上着と下着を取ったんですよ。そうなんですよ。そんなことをする子が他にいなかったのと、やっぱ泣き出しちゃう子とか、あとそんなできませんとかっていうので、度胸があるねっていうので、
その時は全然抵抗なかったんですか？は
い、いや、ありましたよ。でも、うん、なんか何なんですかね、その時自分が変わりたいとか何かこうしたいって、
まだ10代でしたよね。
そうですね、そう、19です。
で監督さんからじゃあって言って言われて、
はい、
はい、みたいな感じで、
はい、
で それが、まあまあ、決め手っていうか
みたいでした。
どうですか、
今につながるところがありますね、はい、本当に決めたらやるんですよ、深海さんって。すごいなっていつもそこを思っていて、多分その時も想定はしてなかっただろうけど、う、ね、言われたからや、
当時もね、すごい可愛らしかった深海さんが、はい、どんどんそのギャップみたいなのは確かにあったかもしれないですね。
そうです、一応成人派だったので。
ね、そうですよね、
はい、
でもそこはほぼほぼ何も考えずに、もう言われたらさっと感じでした。
何かつかみたかったんですよね、やっぱ主演っていうオーディションもなかなかなかったですし、
で体当たりで頑
張って、体当たりでした。
でその他にも映画ね、先ほど話してたらちょっと、はい、ホラー映画にも出られてて、
よく知ってますよね。そっちがびっくりでした、
私も覚えてなかったぐらい
で思い出しました。笑いましたよね、なんで私も覚えてて、あの出られてて、出られてたら深海さんがあ、そうでしたみたいな、だんだん思い出してきましたっていうね、すごい会話になってましたけど、悪魔が住む家でしたね。
そうですね、はい、アイドルが
十何人かアイドルがこう集まって、そこになんかサンタクロースの格好したなんか妙な人が出てきて、でだんだん一人一人気がついたら、あのそして誰もいなくなったみたいな感じでね。
そうですね。
でさっきお伺いしたら、はい、私も殺されました。
はい、そうなんです、そうなんです。
だからすごい役ばかりですね。そうするとね、
そうですね、いろいろ経験させていただきました。
でも結局活動期間としては
6年ぐらいですかね、はい、
それはやっぱりこう続けていこうというよりも、もうやっぱりどっかで釘をつけて違う人生みたいな感じだったんですかね。
いや、そこも話していいのかな、あのその、はい、やっぱ19歳の時に体当たりして、はいはいはい、あの頑張ったんですけど、この先こうどうやっていくのかなって、やっぱかなり体当たりだったので、
そうですね、
うん、やっぱ次のオファーっていうのが似たようなオファーが来た時に結構ショックだったりしたのと、 あとまた違うことをやっていきたいとか、うんうんうん、ちょっとまだ子供だったのと無知だったのもあって、はい、悩んでしまって、あとちょうどインターネットが普及してきて、はい、ホームページだったりとかっていうので、はいはい、こういろんなことを言われたのを見てしまって、
あ、今でいうところの誹謗中傷っていうかね、うん、
そうですね、で続けていいのかなとか、
そうですか、
子供ながらに思ってしまって、
じゃあやっぱりこう最初の体当たりでイメージがついてしまって、うん、よくありますよね。
そうです
ね、あの一つすごい役だと、それから例えば仮面ライダーみたいな、ああいうのと藤岡弘さんっていう、はい、もう仮面ライダーのイメージでも全然ダメとか、うん、そういうのありましたから、はい、ですからそこでじゃあその段階で結構苦労されたんですね。もう22、23歳か、
その時はまあ19、20歳とか
だ、19、20歳で体当たりで、はい、でその後まあ20歳過ぎておそらく22、3歳ぐらいまで活動をしていく中で、
はい、
少し決断をっていうかね、苦しいところがあって、うんうん、はい、また新しいということ
で、絵を描いてくれる大人がいたらまた違ったんでしょうね。
そうなんですよ、そうなんです。ちょうど同じ、私受かって、私結構体当たりで頑張って、うん、事務所の人がもあのこう盛り上げてくれるかなと思ったら、ちょうど同じ時期に、はい、あの某あの朝ドラですか、有名朝ドラの、はい、沖縄 の, あの有名な、主演の子が、
はいはいはい、
あの受かったんでしょう、オーディションで、はいはいはい、同じ時期に、
あらら、
もうどっちを持っていくかって言ったら、もうそっちみたい な, な
んか志賀さんですか、
はい、
志賀さんですね、
はい、
と、いうとあの涼子ちゃんですね。
そうですね、はいはい、同じ事務所
で、あ、じゃあちょっとそういうところもあって、う
ん、ありましたね、
なかなかね、うん。でも深海さんは、まあ、芸能界もそういう活動してましたけど、
はい、
あとなんか趣味があって、じゃあこと趣味の方を生かそうかなとかっていう感じに行く方もいらっしゃるんですけど、
はい、
趣味は
ないんです。趣味が全くなくてそうなんです、趣味が全くないから、何をしていいか、芸能界辞めた後とかはずっと何年も、はい、何年も。
芸能界に入る前から特にその趣味みたいなことは、例えば音楽やったりとか、はい、歌とか踊りとか、うん、そういう感じもなく、
特技何にもなかったんで、スカウトされた時は救われたっていうか、はい、
あ、なるほど
道が開けた、
はい、じゃあ趣味で、まあ、趣味を生かしてっていう感じでもなく、じゃあ本当にどうしようかなっていう、
そうです、いつもそう悩んで、でも悩むとこう目の前にこうチャンスだったりっていうのが、はいはい、いつも起きてる感じで、
掴む力が、
掴む力、
はい、
乗っかったら誰よりも死に物狂いでやるので、
そうすると、まあ、捨てる神あれば拾う神あるみたいな感じで、うんうんうん、ここをこう例えば芸能界をこう退いたらまた違うチャンスが来たみたいな。
そうですね、でもその期間はかなり長かったです。20年、もう20年近く
、
はい、
でも今またすっごい頑張って
ます。第2の体、はい、当たり人生が来るということですね。
そうですね、はい、
ではその第二の体当たり人生も含めた今のねお仕事を、はい、1曲挟んでまた詳しくお伺いしたいと思いますので、はい、まず最初の曲いきましょうか、
はい、
ディーンさんのこのまま君だけを奪い去りたい、
はい、
これ何か思い出っていうかこう選んでいただいたあるんですか深海さんの。
私が選んだ曲ではなくてちょっとまた後ほどお話しする、はい、あの TikTok での、はいはい、リスナーさんに選んでいただきました。
じゃあご自身ではなくて選んでいただいたというね
、はい、
ですからちょっと思い出とかを聞いた私がバカだったと思いますよね。ないですね、
はい、
でもまあいい歌ですね、いい、はい、私も大好きで、ね、よくカラオケで歌いますけどそれでは最初の曲いきたいと思いますね、はい、ディーンのこのまま君だけを奪い去りたい、どうぞ。時刻は午後7時18分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマター支援協会プレゼンツビートークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。そしてご一緒していただいているのは日本シングルマター支援協会代表えなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして今日のゲストは元グラビア女優でエステサロンミータイム代表の深海理恵さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だいぶ緊張もほぐれて笑顔も素敵になってまいりました、
はい、ありがとうございます。
どうですか、最初は緊張されましたか。
緊張しました。今でも緊張してます。
そうですね、はい、全然そんな感じじゃないですね、はい、まあ前段の中で、まあ、芸能界でのね、
はい、
お話とか、
はい、
そしてそれをやめられて、うん、で途中でお話では悩みの20代みたいな。
そうですね、何していいか分かんなかった。
分かんなかった。 そしてね、その後お子さんもできて、
はい、
今度はお子さんに集中ということで、
はい、
まあ、結構その10代の主演から波乱万丈という、うん、
はい、
そういう人生で、
そうでしたね、
一言で言うと波乱万丈の、はい、深海理恵の人生はもう波乱万丈ということになりました。
そうですね、
結構ね、20代で悩むって結構辛くないですか。
そうですね、やっぱその10代で燃え尽きたというか、頑張りすぎ て、
頑張りすぎて
何していいか分からなかったです。
でもまあ子育てが一つね、それでまた何て言うんでしょう、こう気持ちとか行動を変えることができたと思うんですが、
はい、
まあ、そういった中で次に巡り合った仕事というか、はい、それのお話に行きたいなと思うんですけど、
はい、
そのキーワードとしてはやっぱりライブ配信という。
そうですね、子育てで子供がもう10歳ぐらいになった時にサッカーをずっとやってるんですけど、はい、サッカーでこういつも連れてってたんですよ、土日、はいはい、月曜日から金曜日はトリプルワークして、はい、まあ、ヘトヘトなんですけど、土日休みの時は子供をサッカーに連れていくってしてたんですが、ある日子供に、はい、友達と今日からサッカー行くから、はい、いいよ、ついてこなくていいよって言われちゃって、
小川さんも来なくていいよ、
はい、で私そんなびっくりして、
あらら、
急に時間ができちゃったんですよ、
自分
の。で今まではもう土日は子供のためっていうので当たり前だったので、はい、急に時間ができた時に、サウナに行って自分の体を見た時に、うん、何この体ってちょっと引いちゃったんですよ、自分に。
あ、
なんか何もしてなくて久しぶりに、そうで、なんか変わりたいな、もっと痩せようみたいな、ダイエットしようっていうことがきっかけだったのが去年ぐらいで、まずちょっとダイエット頑張ってみたんですけど、さらにもっと輝きたいなとか、もっと自分変わりたいなって思っていて、で以前からの日本シングルマザー協会さん の、 あのメルマガをあのずっと読んでたので、はいはい、毎日こう読んでたら、ライバーさんっていう文字を見て、あれ何ライバーって聞いたことあるけど、なんだろうって言って問い合わせをさせて初めてさせていただいて、その時にあの説明を1時間受けて、
そうですね、私がさせていただきました。
そこが、そこがえなりさんとのまた出会い来ましたね。今となってはいいきっかけだったかもしれない。
いや本当にすごいきっかけで人生変わりましたね。
どうですか、えなりさん、最初にこう深見さんとコンタクトされた時のえなりさんが深見さんの印象ってどんな感じだったんですか。
あ、まず何よりもね、綺麗だなっていうのがもちろんなんですけど、あのとにかくやると決めたらどうやればいいですかしか言わない人。
あ、
だからその、いや、 やっぱりどうしても皆さん忙しいから、やれないんじゃないかって不安が前面に出る人も多いんですけど、やると決めたらどうやるかしか考えない人で、あのライブ配信本当に女性にとってはいい仕事にもなると思うけど、だからといってみんながみんなうまくいくかっていうと、
そうですよね、
そんなことはないんですけど、
もう YouTube だ TikTok だっていうそういう誰でもできて、なんとなく簡単にお金になりそうな、
始めることは誰でもできるんですけど、はい、続けることはなかなかできないんですよ。
そしてましてはある程度のね、そういったお金を稼ぐというレベルになるのはもう大変ですもんね。
でもちゃんとね、深見さん時間決めたんですよね。
そうですね、時間を必ずあの決めて、この時間帯はやるとかっていうのをしっかり決めてから、
かなりこう具体的にきちんと計画的なことも得意な方ですか。
いや全く得意じゃないです、全然考えないで、あのしちゃうタイプなんですけど、なんか本気でやりたいとか興味のあることに関してはしっかり本気あのやりたいなって向き合いたいなと思ったので、
今もこういう話になってくるとグッときますもんね。
いや、そう
なんだ、今までの、あの芸能界のお話の時はちょっと引いてるような感じですけど今のこのやってる仕事の話になりますと、こう、こう前面に出てくる感じですもんね。
楽しいんですよ、
楽しいです。
ですから今例えばシングルマザーで子育てされてるお母さん方も、深見さんと同じ感じで、ちょっとこう子供を、まあ、子供が親離れするような時期って必ず来るじゃないですか、そうした時はさっき言われてるんでちょっと戸惑いがあって、お母さんどうしたらいいのみたいな、そういう時を思ってるシングルマザーとお母さん方って結構いらっしゃるんですか、
ね、お母さんは多いと思いますけど、あのそこでちゃんと自分のことに切り替えられたっていうのが素晴らしいですよね。
お子さんがねちょっとこう距離を取られそうになった時に、そうそうそう、
自分の世界ができてね、
なんでなんでみたいな感じじゃなくて、そこでもう一回自分を見つめ直して、じゃあ時間ができてから今度は自分の時間っていう、その気持ちの切り替えですね。じゃあ、
はい、
なかなかできそうでできない、
なかなかできないですけど、本当に時間をちゃんと決めて、決めたことは本当 100% ずつやるんですよ。
あ、そうなんだ、
さっきのオーディションの話、うん、あそこからかって私だからまさにつながってるな今にって思いました。
やると決めたら、
うん、はい、やりたい、頑張りたい、結果を出したい。
収入、まあ、すごい多い収入ではないけど、うん、始めた時も結構すぐに、はい、パートぐらいの収入にはなれましたよね。
そうですね、はい、
そうなんです、なかなかいないですよ。
そうですよね、うん、
とにかく楽しかったんですよ、ライブ配信して。
ライブ配信
で、はい、
具体的にはどんなようなコンテンツっていうか、
コンテンツ、
どんな内容
か、内容ですか、雑談雑談で、特に何か特技がないので、
ビューティー関係とかそういうわけではなくて、
全くコメントいただいたことにこう、はい、答えたりっていうことで、本当に何かすごい他の方より長けてるっていうことは何もないので、はい、
じゃあもうごく普通の神さんのなんか普通の
おしゃべり
生活の中での、
はい、
まあ、いわゆるおしゃ トーク番組みたいな、
はい、ただそれが楽しくて、うん、でこう皆さんが質問してくださったことに答えてるのが、今まで本当にパートで3つトリプルワークして疲れて帰ってきて、はい、なんかこう人間関係疲れたりとかってあることを話す人がいなかった、
は
い
は
い
は
い、だけどそのライブ配信で、
それをライブ配信切り替えちゃったんですね、
みたいですね。
あ、今日なんか話したいんだけどっていうのを、うんうん、じゃあせっかくだからライブ配信しちゃおうって、はい、今日実はこんなことがありましたみたいな、はい、たわいもない話だったんですけど、
はい、
それを聞いていただいてメッセージが来たりとか、はい、そうそうみたいな感じで来て、
それが嬉しかったん
です、うん、じゃあラジオのパーソナリティも、はい、我々もそうですけど、そういう日常的な話もすることがあるんですけど、はい、それに近いようなのをこう、
あとライブ配信は、はい、私もすごい頑張ってた配信の時に、はい、私も参加、リスナーでね参加しましたけど、泣きましたよ私も。すごい盛り上がるんですよ、まあ、仕組みがあるので、ライブ配信自体が、はい、目に見える、もうリスナーもライバーさんも目に見える仕組みがあるので、もうみんなで一体になって、はい、まあ、こっちはお金を投げるんですけど、まあ、それでも本当に一体になって楽しめるという、まあ、コンテンツなんですよね。それを多分深海さんは本気なんで、うん、
はい、
だから伝わってくるので、もうあの時1位取ったんだよね。あの時みんなってもう、はい、みんなっていうか私は一人で家で泣いてました。
なんかそういうコンテストみたいなのがあって、
うん、そうなんです、
ライブ配信の
中でね、
イベント、
はい、そうなんですか、
はい、
そうするとこう誰でもできそうなライブ配信ですけど、やっぱりそこにはこうノウハウとか、
ノウハウとか
気持ちとか、
やっぱりちょっともしかしたら引いちゃうのかも、みんなやりながらも本気なんだもんだって、深海さんやりたいっていう気持ちが本気だから、うん、1位になりたいとかが本気だから、うん、それこそ恥ずかしいとか、うん、なれなかったらなりたいと思ってた自分が後でなれなかったら恥ずかしいとか、うん、そうないんですよ、うん、なりたいだけで進める人、うん、確か
に、そういう、こう気持ちの切り替えと、うん、もうやるとなったら徹底的にやる。でも先ほど言ったように時間決めてますから、はい、お子さんとの時間とかも別に犠牲するわけではなくて、はい、そのメリハリがすごいうまいんですね。でトリプルワークされてるって言ってましたもんね、
当時。はい、今年の5月までしてました、は
い、ですから、はい、トリプルワークというと全部違う業種の、
あ、違う業種です、
ですよね、はい、ですからその気持ちの切り替えとか、
はい、
実際仕事を覚えるにしても、うん、気持ちがないとできないです
もん。そうですね、
やっぱりじゃあ気持ちの強さっていうところがありますか。
なんかそこしか見えなくなるぐらい、
そうみたい、そうなんです、私、うん、そう器用じゃないので、そう、
何かやったら、逆に器用じゃないからこう行くんだったら行くみたいな、
そうですね。
そうすると今悩まれているシングルマザーの方とか、あの子育て中のお母さんって自分の時間が取れないとか、自分何やったらいいかわからないみたいな感じの方にアドバイスするとなると、やっぱりこう何かできることになってこう集中的にやるとかっていう感じ、
本気でやるっていうのはいいかもしれないですね。短くてもいいから本気でやるっていう、
1日1時間でもいいから時間を取って、子供が寝た後でも構わないからっていう感じですかね。で最初はそんな感じで深海さんもやられてたんですか。
もう時間をこう続けられるか分かんないけど、嫌でも会わなくても1時間、うん、あ1ヶ月必ずやる、毎日やる、休まないっていうので、で1ヶ月でもう最初の1週間ぐらい楽しくなってきちゃったんで、はい、もうそこからはもっとやりたいっていうことに変わっていってしまったんですけど、変わっていってしまったというか、はい、変わっていったんですけど、うん、
今そのコンテンツを変えて、はい、今 TikTok だもんね。
今 TikTok です、うん、はい、うん、そこでもイベント中なので、
まあ、一つのこうきっかけ、そのライブ配信っていう方法、はい、これがやっぱり何度も言いますけど、そうちょっと悩まれてる女性の方の一つ突破口みたいな感じでやられてもいいのかな。ただ簡単にはできませんよってことですね。
入り口は簡単だけ だけど続けれるとか合う合わないはあるかもしれないです、うん、
なるほど。まずじゃあそのライブ配信で少しこう自分が新しい自分ができてきて、
はい、
さあいよいよそれではミータイムというこの仕事に向かっていくと。
そうですね、
ですね、
はい、そこ声小さくなって
ます。どうしたんですかね。今日ミータイムがメインだと思ってた。
あ、そうだった。
エッセサロンの
ミータイム、多分今ね TikTok ライブがね、はい、メイン、
はい、
こうなんだ
ミータイムをやろうと思ったきっかけみたいな。
きっかけはもう自分がその鏡を見た時に、はいはい、あの美容がもともと好きだったはずなのに、はい、なんかすごいだらしない体を見て、はい、変わりたい、やっぱりでも好きなことっていうのは美容だったので、はい、そこに向かって意識を変えて、はい、うん、美容の仕事したいなっていう、
で片よりライブ配信もあって、
はい、
でもう一つの柱としてはそのビューティーの方に行くぞと、
はい、
いう形だったんですね。で今はもうそのエステサロンとあといろんな商品も使ってますもんね、ビューティー関係
で
ね。
EC
サイトでネットで、
そうですね、自分のヘアケア商材もあるので、はい、そちらの
なんかそこがこだわってる商品みたいなのがあるんですか、こだわりがどっかに。
全部自分が使ってて、はい、あの好きなもの、毎日使っているものを全てあの販売してます
ですね、はい、じゃあ今はかなり充実してるっていう感じですか。
充実、はい、してます
一応悩んだ20代から
本当ですね、もう本当に変わっていっている段階、
はい、
どんどん明るく、自分が本当に性格型も明るくなったというか、よく喋るようになりました。もともとあんまり喋らないタイプで、はい、自信がなくて。
そうですね、今日最初私ちょっと話すのが苦手なんでっておっしゃられてたんですけど、はい、だいぶあのいい感じになってきてる、話してる時間帯が長くなってきてますよね。
嬉しい、あ、よかった、ありがとうございます、はい、
あの一番最初の自己紹介30秒ぐらいで終わったのを見ると、そうですか。じゃあこのエステサロンとライブ配信、今後も継続してさらに、はい、まあ、広げていく、大きくしていくっていう、そんな感じなんでしょうかね。
はい、そうですね、大きくしていきたいです、両方とも、うん、
具体的になんか目標みたいなのがあります？こんなことやって、これからこういうふうにやっていきたいみたいな。
そこが苦手なんです。
苦手なんです
そうなんです、苦手なんです困ってるんです、そう。どうしよう
今
苦手なんですね。
今多分 TikTok が一番だよね。
そうですね、 TikTok、
で、はい、ミータイムがあって、
はい、
さあ次どうしましょうかって言ったら、どうしたらいいんでしょうっていう感じなんですかね、
う
ん、
そうなんです
そうすると例えばえなりさんが、はい、じゃあ次こんなのどうって言って、もしそれがいいなと思ったら、そっちがグンと行ったりとかするわけ。
そうなんです。それでそのコンテストっていうことにつながってくるんですけど、はい、本当にすごいタイミングで言ってくださって、
そうそう、いいタイミングでいろんなことがこう、うん、入ってくるような、
ね、入ってくる、そうですね、う
ん、それがシングルマザー新協会なんですって、
はい、大変失礼いたしました、はい、そこを言っていただかないとどうしたのっていう感じでしたね、今やね。
そうそうね、
はい、ただいろんな情報が入ってくるので、はい、でいろんな方たちがいらっしゃるので、うん、あ、これこれあの人だったらって思ったりすることも多いんですよ。
そうですね、
そうするとご案内したり、うん、ご紹介したり、
そう、今までのえなりさんがあのこちらにね、あの来させていただいたゲストの方も結構そういう方いらっしゃいましたね。
そうですね、
新協会さんの方でこういう話をいただいてみたいな、はい、あと新協会さんの扉を叩いたおかげで、
はい、
なんか新しい世界が広がったので
、本当にそうです、
今まで言われたことが、ね、目から鱗ですみたいな感じの方も結構いらっしゃいましたもんね
そうですね、まあ、本当ありがたいことに、うん、シングルマザーというキーワードでの情報が集まってくるので、はい、それを個々のそれこそ輝くべき女性たちがいっぱいいるんで、まあ、あの人にはこれかな、あの人はこれかなっていうようなことはやってますね。
で深見さんの場合は結構それぴったりハマったっていう感じですかね。
ぴったりハマりました、まあ、ライブ配信は多分まだこれから
な
ので、今楽しいんでしょ。
楽しいです。
どんなとこが楽しいの？
どんなところでも分かんないんです。理由とかこれだからこうっていうよりかは、なんかでもやっぱ応援してくださる っていうので今までこうちょっと強がったりとかしてあと人に相談だったりってしたことがなく自分ではたくましいって思って生きてたんですけどこのライブ配信で自分の弱いところだったりとか素直な気持ちっていうのを聞いてくれて
出せたんだよね出せたのが良かったのかもしれないですね
すごい支えてくださって応援してくださって私一人じゃないんだとか
それ大事かもしれないですね
それこそねさっきここに来る前はいあのそこのファミレスで、ライブ配信してましたからね私の横で、
はい、
ファミレスでライブ配信
しました
ちゃんと許可を取って
どんな感じでやるの、はい、今は
普通にそこ座って
今すって言って今何食べてますとかそんな感じですか
食べながら配信じゃなかったんですけど、はい、あの今ファミレスで初めて配信してます
これはやらないんでこれはやらないので、ね、失礼しました、ま
あ、本当にすごいなと思ったのが、時間ができたらしっかりやるっていうことがすごいんですよ、
は
い、
あなかなかね
30分だけ配信しますって言って隣で始めてたので
そうなんです、はい、やっぱり行動力すごいですね、
はい、すごいですね、
やりたいんです全然時間があれば
いやいや、うん、悩みの20代子育て30代を経て、はい、今輝い始めている、
はい、
ね、深みリエさんでございますけどじゃあここでもう一曲お届けしてまたお話を伺っていきたいと思いますね、
はい
この歌を選んだ理由は聞きません、
はい
次の曲は中島みゆきさんの糸ですどうぞ時刻は午後7時41分を回りました引き続き横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツビートークをお送りいたします今週のナビゲーターは広瀬和幸ですご視聴していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです引き続きよろしくお願いいたします
よろしくお願いします
そして今日のゲストは元グラビア女優でエステサロンミータイム代表の深海理恵さんです
よろしくお願いいたします
だいぶ調子が出てきた深海理恵さんでございますけど、はいま、先ほどのパートではね本当に頑張られてでチャンスをものにして今このライブ配信それからこのミータイムというね、はい、2つ仕事を全力投球という方なんですけどえなりさんからも先ほど再三にわたってもう頑張る人
頑張る人です ねあのさっき、はい、何気なくトリプルワークでとか言ってましたけど、はいはいどうしてそこがそんなに自然にそんな大変なことができちゃってたんですか？
なんか本当未婚で出産した時もそうなんですけどその時からも大変なのが当たり前っていう感覚でずっとやってきたのでその仕事に関してもそうですねやらなきゃいけないみたいなので当たり前みたいな
別にこう私だけなんてこんな目にとかそういうような感じはあまり、うん、ネガティブな思いってあまり出されない方
確かにあまり惨めっていう風に自分は思ってないかもしれないです、
はい、結構あのなんで私だけこんな目に遭うんでしょうっていう感じ
やっぱねどうしてもねだから綺麗なんだ今もいやネガティブな感覚だと老けやすくなる
なりますなります
だから綺麗なんだ今も、
なんかこう人と比べたりとか、なんかするのをもともとしない見たりとか、なんていう
のなるほど
自分なんか
自分にそ
のなんかのことで
大体比べますから
そうです、ね、
比べてなんで私だけとか、で誰が悪いんだって社会が悪いんだみたいなそんな感じになっちゃう時もありますもん ね,
ね、
自分が悪いとかじゃなくて、
はい、
でもそれをしないというのはやっぱりそういう精神状態っていうのはなかなか
あだから悶々としてる時も、そういったマインドはずっとあったっていうことで、で今ねまたさらに輝きを、
はい、
20年ぶりとしたっけ、ねはい、輝きを今取り戻しながら、
はい、
今コンテスト頑張ってるんです
そうですね、今ですね、リスナーの方からメッセージいただきましたラジオネームうなだまらないさんありがとうございます、広瀬さん、えなりさん、深海さんこんばんはTikTok フォローしましたって
嬉しい、ありがとうございます嬉しい
課金はしてないので、いいねたくさんします頑張ってください。いやありがとうございます船田まらないさん、これからもあのちょっと TikTok ね、フォローしてあげていただきたいと思いますけど、いいねたくさんします、
ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました船田まらないさん、 ね、理想のことです、
ね、すごい、はい、うん、
見られてますね TikTok、
はい、あ、メンテクです、はい、嬉しいです、
まあ、そういうことでこれからも頑張っていかれる深見さんですけど、はい、さあ今1個イベントが、はい、素晴らしいイベント、タイトルかっこいいですね、はい、クイーンオブザユニバース、
はい、
これどんな感じのものかちょっとお話しいただいてよろしいですか。
クイーンオブザユニバースというシングルマザーの大会なんですけども、はいはいはい、11月24日にありまして、
はい、
はい、で、ちょ、あの、そうですね、あって、
コンテスト何名ぐらい今集まってます
か。今70人ちょっとですか。
今まで朝食をお話しされてたんで、はい、今日ここほっといても大丈夫かな、
振られるの困る。
70名ぐらいが参加されてるそうですよ、
はい、
これはシングルマザーの方対象の、は
い、そうですね、
限定、そうですね、自立したい、あるいは起業したい、輝きたいっていう方に対してのコンテスト、
コンテスト、
はい、ですから、こう、どうでしょう、具体的にプレゼンみたいなことも
やるって言
って
まし
たね。そう、プレゼンします。はい、
で
ファイナリストさんが決まる、
決まる、
はい、
なんとそこで賞金が出るんですね。
そうなんですよ、優勝賞金300万円なんです。
すごいです、
すごいですよね、
ですからこう先ほどの話のようにちょっと悶々としてたり、あるいはどうしたらいいんだろう、あるいはこんなことやりたいと思ってるんですけど、うん、どうしたらいいのかわからないという方、そういうシングルマザー対象の、
うん、そうですね、あの深見さん以外でも会員さん何名か参加されてて、うん、はい、本当皆さん楽しそうです、
楽しそうで、
あれ主催の、ね、女性もすごい綺麗でね、
は
い、
あ、そうなんか、
もう素晴らしい女性ですもんね、は
い、ですから自分と同じようにまた輝いてほしいっていうことでこういう会大会を
3回目ですね。
3回目なんですか、
はいは
い、あ、じゃあもうやる気というかそういうこう溢れてる女性がたくさんいらっしゃるって感じですかね。
たくさん、あのシングルマザーね、なんかイメージ的にはちょっとネガティブな、ね、はい、ことの方が多いんですけど、もちろんたくさんそういうことはあるけれども、はい、こうやって頑張って輝こうとしてる人もたくさんいるので ね、
ですからそれに対していろいろこうフォローできるこういう大会もあれば、いろんな支援の方法もありますから、はい、やっぱりこう諦めないで、うんうん、いろんなこう扉を叩いてみるっていうのがいいかもしれないですね。
TikTok ここからなんだよね。
あ、そうです、
そうなんですか、
はい、TikTok 部門の今審査中で、はい、どこまで影響力を広げられるかだったりとか、
はい、
で、皆様からのギフトがポイントとなって毎日ランキング発表されます、
うん、あ、そうなんだよね、はい、ですからそれもまた励みになっているという。
そうですね、はい、あのランキングが毎日発表されるのですごいドキドキ、はいしていて、ちょっと今実は悔しいあの結果で、今あのずっと1位をいただいてたんですけど、はい、今2位になってしまって、
これはという感じですね、
はい、あのあと6日あのセカンドステージあと6日なので、はい、そこでまた1位にあの戻りたいで です、
ね、
必ず1位になりたいです。
船田真奈さんさんのようにフォローしてもらうとありがたいってことですよね、
は
い、
本当にそうですね、
そうですか。11月24日がで決まるって感じ。
本大会東京、
はい、東京 の、 あの銀座ブロッサムというところで、
はい
はい、行われます。
そこで、まあ、プレゼンというか、こう人、はい、一人一人がその発表するような感じですか。
全員というか、はい、一応プレッシャー
ってい
うのが、はい、残った方、
この後70から、ね、20に減るんですって。
あ、そうなんです。20人がファイナリー、だいたい20人ぐらいって言われてるんですけど、
オーディションみたいですね。
そうです
ね、最初のね、
はい、今ウェブ投票だったり、
はい、
あとその会場のチケットだったりっていうのが今発売されているので、
これはあれですか、サイトみたいのがあるんですか。
あ、サイトあります、はい、
このクイーンオブザユニバース
で、はい、
でそれ入っていただくとどういうことをやってるか、はい、どういうふうに投票したらいいか、
はい、
どういうそもそも大会なのかみたいなのが全部わかるんですね。
全部書いてあります、はい、エントリーナンバー58番深谷ミリエとあの備考欄に書いていただく、
はい、ちゃんと選定してますね。
選定してます、
はい、エントリーナンバー何番でした
。58番です。
58番、
はい、
が深海深海
で、海
さんですね、
あの遠方の方とかは、あのウェブ投票っていうのでもポイントであのしていただけるので。
なるほどなるほど、はい、そうするとやっぱりこういうようなものに少し参加してみよう、チャレンジしてみようっていうのも、
はい、
シングルマザーの方もねいいかもしれないですよ。
そうですね、
でもどうなんでしょう、エナジーさん、なかなかその時間がなくて大変でチャレンジできないんですっていう方の方が多いかなと思うんですけど、
まあ、本当にね、子育てと仕事の両立って時間作るの大変なので、まあ、ただそこで30分でも1時間でも自分のためっていう時間をやっぱちょっとそこは努力がいるかもしれないけど、ね、作ってもらうだけで何かが見えてくるかもしれない。
そうですね。ですから、まあ、流されないでちょっと、まあ、踏みとどまるっていう表現もおかしいかもしれないですけど、そこで自分の時間をきちんと取ってやると決めたら、深見さんのように30分でもいいからやると、で分からなかったらシングルマザー支援協会さんもありますから、いろんなところをちょっと扉叩いて情報を集めて頑張ってみるというところなんでしょうね。
ぜひぜひね、
もうそうですね、自分と向き合ってほしいですね、
はい、そうですね。で他人のせいにしたりとか、はい、社会のせいにしないで、
はい、
もう頑張っていくという、そういう形なんでしょうね。なんか人のせいにしないっていうのがですね、人として比較しないっていうところ今回。
だでもそれ強みだ ね、
強みですね。
そうなんですね。私自分の強み知らなかったです。
いや強みですよ、
今日知りました。
絶対なんで私だけがみたいな形になっちゃいますから。
はい、
still a kiss, a sigh is just a sign, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you.On that you can rely, no matter what the future.
皆様、大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご乗船です。
クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢区のご紹介です。こちらまず1店舗目ご紹介します。横浜コーティングプロ株式会社。私たちは地域横浜を中心に橋、歩道橋、下水処理場等、皆様が安心安全に暮らせるようインフラ設備を防食塗装にて守る仕事を社員一丸となり行っています。地域に、ね、根ざす企業として躍進していきます。そんな横浜コーティングプロ株式会社さん、お電話番号 045-370-9651。 営業時間は午前8時半から午後5時半、定休日は各週土曜と日曜日となっております。住所は横浜市金沢区鳥浜町 16-4。 はい、ぜひともね、こういった会社さん金沢区にありますので、ぜひともね知っていただければと思っております。続いての金沢クルーです。江西の介護リフォーム。私たちは介護保険を使った住宅改修の専門店です。手すりの設置をはじめバリアフリーに関する工事が20万円を上限に補助金を利用できます。地域密着で年間約500件の実績、お気軽にご相談ください。そんな、江西の介護リフォームさん、お電話番号 045-353-7985。営業時間は午前9時から午後6時、定休日は日曜日となっています。住所は横浜市磯子区栗木 2-38-5-101。 クラブシーサイド FM 会員さん特典としては工事費 10%、こちら無料になります。ぜひともね、一緒に働ける仲間募集しておりますので、手すり工事に興味のある方、ぜひともね、こちら江西の介護リフォームさんに、ね、お問い合わせしてみてください。はい、こちらクラブシーサイド FM マガジンの24ページにこちら2店舗掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、金沢クルーのご紹介でした。
金沢シーサイド FM。